今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の26章47節から56節までです。マタイによる福音書26章47節から56節、はじめに47節をお読みいたします。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、御前に出るにふさわしく今我らを清め整えてください。あなたを御前において、また人の前で犯してきた罪々、主よ、それはすべては洗い清め、そしてもはやあなたの御前にわざと罪を犯すことはないように、ただ我らの弱さを覆ってくださいますように、語るしもべの唇を清め整えてください。これに預かる人々の耳を通りよくして、ただ天からいただく栄光の命の糧、命のマナを私たちはしっかりと今日も食べ尽くすことができますように、どうかこれからの時をあなたが支配してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ゲスマネの園における祈り、三度イエス様は祈られました。しかし、弟子たちは居眠りをして、そして、結局もう、時間切れとなってしまい、いよいよイエス様を裏切る者が近づきました。46節目を見ますと、見なさい、私を裏切る者が近づきました。そして実際近づいてきたのは、ね、確かに弟子の一人裏切るユダがやってきたんですけども、その他にも大勢おりました。剣や棒を手にした大勢の群衆も皆一緒でした。要するに物取りですね、強盗とか何か武器を持った強盗、それを捕らえるために、使わされてきたような、そういう一軍の武装した群衆が来ました。彼らどこから来たか、群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった、あります。その先頭を手引きしているのは、イスカリオテのユダです。この人々、ユダのその手引きによって来たんですね。48節を見ますと、イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした、口づけ、挨拶ですけれども、その親愛の情の込められた挨拶、その行動が、裏切るその手引きとして用いられました。口づけをする相手が、そのあなた方が捕らえるべきものですよ、イスカリオテユダはこの最初、長老たちに差し向けられた、この武装した軍団に、あらかじめ合図を決めていたんですね。最近の蒼天礼拝でもヨアブが、口づけをしようと近づいてきて、ダビデが任命した新しい将軍をヨアブは、隠し持っていた武器でもってその下腹をついて殺してしまった、そういう事件がありました。口づけを装って、挨拶を装って近づいて油断させているところを、こういう裏切り行為をする、そういう人に用意されている最後はあまりいいものではありません。イエスはこの後、剣を、取る者は剣によって滅びるという言葉を言うんですけども、実際ヨアブ、そのようにしたヨアブは剣によって滅びました。最終的に、 またこのイスカレートユダも後にね、もう本当に人々に知れ渡る形で明らかに呪われたような、そういう死に方をしてしまいます。ですから、ね、騙し心、ね、もう表向きは口づけとか平和を装って近づいて、で、人を騙して、人を裏切ってということをする人は、あまりいい死に方はしないんですね。で、イスカレテは、ユダは、イエスさんに近づいて、先生、お元気で言いながら口づけをしました。50節でイエス様は、ね、彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた、ね、イエス様はユダに、友よ、ね、私の、ね、家族よとも言えます。友よ、そのようにして、ユダに、ね、もうユダ明らかに裏切るということをもうイエス様あらかじめもう、ね、ご存知でした。でも、それでもイエス様は、ユダに対して最後まで、友よ、言われました。ユダは、ね、あからさまに裏切る心を持って裏切りました。最終的に弟子たちも全員イエス様を捨てて逃げていくんですけども、でも、弟子たちとユダの違うところは、ユダはあらかじめ計画性を持って、明らかに反逆する心を抱いて、そしてわざと騙す心を持って、ね、口づけという裏腹の行為でもって、近づいていって、そして、ね、意図的に裏切った。まあ、弟子たちは意図的ではありませんでした。ね、弟子たち、ね、もう私はあなたを決して裏切りません。ね、捨てることはしません。そういうふうに言っておきながら、そういう気持ちはもともとあったんですけど、でも、弱さのゆえに、ね、イエス様を知らないと言ってしまう。イエス様を見捨てて逃げてしまう。ね、意図的ではなかったんですね。弟子たちの場合は。そういう違いがあります。でも、意図的に裏切る心を持っているユダに対してもイエス様は最後まで友よ、そういうふうに声をかけられます。本当にイエス様最後の最後までこのユダに立ち直ってほしかったんですね。状況的には圧倒的にイエス様が不利で、ユダの方が圧倒的有利ですけれども、天の視点から見ればユダの方がもう圧倒的に終わりに近い、滅びに近い、永遠の滅びに生まれてこなかった方が良かったほどの永遠の地獄、それ、その崖っぷちに立たされているのはユダの側だったんです。イエス様は最後までそんなユダに立ち直ってほしい。友よ、何のために来たのですか、ね、そういうふうに声をかけられます。最後の最後まで立ち直ってほしかったんです。イエス様は愛なるお方ですから、許しに富みたもお方です。でもユダは、結局そのイエス様の差し伸べられた憐れみの手を蹴ってしまうんですね。で、そうして群衆たちがイエス様、ね、ユダが口づけした相手だ、よし、と言って捕らえて連行しようとしたところ、50節。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。ね、イエス様は平和のうちに、ね、許しのうちに、憐れみのうちにことを片付けようとしたかったんですが、しかし弟子たちは、ね、相手が武装してきたなら力で、武器で、剣で対抗しようと、ね、打ってかかって反撃していきました。ね、この弟子、まあ、ペテロなんですけども、まあ、ペテロとしてはイエス様を最後まで裏切らないという心を持って、そして、ね、イエス様なら何とかしてくれる、自分たちの側は、ね、11人、相手は大勢、でもイエス様なら何とか、ね、あの多くの奇跡を起こしてくださったイエス様だから、きっと、ね、何とかしてくれるだろう、そういう考えがあったかもしれません。ペテロは打ってかかりました。でもイエス様は最後まで愛、憐れみ、許し、癒しに富みたもお主です。50節。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。アメン。イエス様が言われるのは剣を元に収めなさいということです。いかにイエス様を、ね、捕らえようとする相手であっても、剣は 収めなさいとイエス様はおっしゃいます。確かに、ね、イエス様は弟子たちを、ね、助けて、また、ね、本当に奇跡的な力を起こして弟子たちを助ける力もあるでしょうし、イエス様ご自身身を自分で守る力も当然おありの方です。ね、天と地を作られた主です、ね、剣というその鉄の成分さえも原子さえも分子さえもイエス様は作られた主です。そんな、ね、ことよりもイエス様の大事なことは剣を収めなさい。剣でを取る者はみんな剣で滅びる。ですから、ね、もし相手が怒りで向かってきて、それに怒りで返すなら怒りによって身を焦がされてしまいます、ね、私たちはですからイエス様の、ね、この裏切る者、悪どい者に対してはね、右の方を打たれたら左の方を差し出す。この戦法を使えば主が、ね、何とかしてくださいます。ただしそれは悪者に対してです。もし皆さんの兄弟姉妹の中で、ね、兄弟姉妹を剣で打つような、ね、そんな悪どいする者に対してはもう徹底的に懲らしめて、ね、立ち直らせてあげるべきです。悪者扱いしてはいけません。兄弟姉妹は兄弟姉妹は愛する兄弟姉妹として、ね、攻め教え戒め進めなさいとパウロは言っております。兄弟姉妹に対しては、ただ外側の人々は皆さんが裁くものでは、ね、ないんですね。皆さんが裁くべきは内側の人だとパウロは言っております。私たちはですからこの悪どいものに対しては、ね、剣で対抗したりすることなくイエス様のお言葉にお委ねする、これが私たちの方法です。イエス様はおっしゃいます。53節、それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか、ね、イエス様はお出来になるんです。12軍団よりも多くの御使いを、ね、イエス様の配下に今すぐ置いて、ね、イエス様をガードして、弟子たちもガードして、この群衆を蹴散らすことなんてたやすいです。ね、12軍団、まあ、ギリシャ語ではドデカなんですけども、軍団、これはレギオンです、ね、12のレギオン、1レギオン、ローマ軍団で1のレギオンは何人いると思いますか。6000人です、ね、1軍団は6000人、1レギオンは6000人です、ね、レギオンという悪霊がおりましたけども、ね、大勢、まあ、そういう意味もあります。126000軍団よりも、ね、ですから 6000×12 ですから7万2000ですね。7万2000以上の御使いを使わして今すぐ助けを、ね、イエス様を送ることができるけれども、それはしないんです。あえて。なぜ ?54 節。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。アメン。イエス様は力があります。奇跡を起こす力も、御使いを、ね、配下に従える権威もありますけれども、あえてそれをしないのは聖書が実現するためです、ね、もしイエス様がそんなことをしたならば書かれてあることは実現しない。ですから御言葉に対する従順です。イエス様は御言葉に対する従順の上に奇跡をあえて起こされない、ね、奇跡に頼らない。イエス様は御言葉に書いてあることの従順のゆえに、ね、そんなことをもししてしまったならば御言葉が実現しないから、ね、御言葉に対する従順のゆえにそんなことをしませんでした。55節、その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった、ね、イエス様の言う通り、ね、イエス様は毎日宮で、ね、昼宮で座って教えておられました。なんでその宮に座っている、ね、そういう無防備な状態のイエス様をこの群衆たちは捕らえに来なかったのか、 なんで夜中わざわざ、ね、人が見ていない夜中に、まるで強盗にでも立ち向かってくるかのように、ね、剣や棒を持って私を捕まえに来たんですか。もうイエス様は強盗扱い、ね、もう武装している強盗を捕らえるかのような、そういう物々しい群衆を、ね、大勢で引き連れて捕らえに来る。まあ、イエス様は、ね、奇跡をされるお方ですから、だから、なんかそういう大勢と、また武装でもって、ね、なんとか捕らえに来ようとしたんでしょう。全くもって無意味です。ね、イエス様は十二軍団よりも、さらに大勢の見つかりを、今すぐ使わすような権威がおありであり、また全てを作られた主です。いかに大勢の人々で、剣や棍棒とか、そういったもので、イエス様を捕らえようとしても、それ無意味です。イエス様はわざと捕まう、られるためにね、あえて無抵抗でこの時ね、このようにいたんですね。でもね、この剣や棍棒を持ってきた人たち、ね、彼にわざと捕らえられるのはやはり御言葉が成就するためです。ね、56節でもイエスも言ってますね。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためですと、ね、54節でも、ね、聖書が実現するために、ね、こういうふうにイエス様はする。56節でもまた再びイエス様は預言者たちの書かれていることが実現するためだ。あくまで聖書に書かれてあることへの従順、そして御父のその身思い、それに対する服従、これのゆえにイエス様はわざとここで捕まったんです。その時弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げてしまいました、ね、この弟子の裏切り、これもまた、ね、あらかじめ預言の書に記されていました、ね、銀貨30枚という値積もり、ね、それさえ もうその正確な値段さえも、ね、あらかじめ預言されていました。ユダという名前も、ね、実は預言されておりました。エレミア書の3章に、その予言が出てくるんですけども、エレミア書3章11節に、こう書いてあります。エレミア書の3章11節。主はまた私に仰せられた。背信の女イスラエルは、裏切る女ユダよりも正しかった。ねえ、裏切る女ユダ、要するにユダ、まあ、女という形でされてますけども、人はみんなイエス様に対しては女です、ね、霊的には女、ね、主はまた私に仰せられた。背信の女イスラエルは裏切る女ユダよりも正しかった。これはまあ確かに歴史上、ね、北イスラエル王国が、まあ、まず背信して、で南ユダ王国も、ね、裏切った、ね、そのような歴史が成就することをエレミアは予言したんですけども、でも裏切るユダ、ね、裏切る女ユダ、わざわざ名前までもこう予言されていたんですね。なんで、ね、背信の女イスラエルは裏切る女ユダよりも正しいってここに記されているか、ね、背信、まあ、英語の聖書はバックスライド、要するに、まあ、信仰から離れる、ね、帰郷する、教えを捨てる、まあ、そういう意味で、で裏切るっていうのはもう意図が含まれております。もう意図的に計画性を持って、ね、もうあの口づけをするから、その口づけしたやつがその捉えるものだとか、そういうもうあからさまな意図殺意、ね、それを持って、ね、裏切る、ね、そういう行為ですね。確かにね、イスラエル十二部族の中にね、ユダという部族はおりました。イスカリオテ、ユダも同じ、そのユダという名前ですね。イスカリオテユダは裏切りました。あえて、意図的に。でも他の十一人は、ね、裏切るつもりはもともとなかった。結局でも帰郷してしまいました。ね、そのイエス様が捕らえられた時に、イエス様を捨てて逃げてしまった。書いてある。でも、ね、その背信の女イスラエルは、裏切る女ユダよりも正しかった、ね。この予言もまさしくその通り実現してしまっております。確かに人はですね、弱さのゆえに、ね、イエス様を一時的に裏切ることはあります。 意図的ではなくても、でも弱さのゆえに、あるいは罪の棘が刺さっているゆえに、そういうことをね、一瞬してしまうこともあります。その時は悔います。ね、悲しみます。痛い思いをします。それで、もうこんな自分嫌だ。ね、もうしません。そういうふうに、ね、決心、意思的にはするんですけども、でも自分の中にある弱さとか、罪深さが、また、ね、裏切る行為を、ね、してしまう。で、また痛い思いをする。もうしません。また言う。ね、その繰り返しです。でも、もし心の中にですね、イエス様に仕えたい、ね、イエス様を悲しませたくない、そういう思いがあるのでしたら、ね、何度でもやり直しができるんです。でも、ユダのように、わざと、ね、イエス様を見捨てて、イエス様を裏切って、そういう、ユダ、イスカリオテユダの心、裏切る心があるとするならば、これ問題です。皆さんはイエス様に仕えたいですか？アメン。アメン。ね、イエス様は悲しませたくないですね、皆さんは。なら皆さんは大丈夫です。一時的にイエス様を、ね、悲しませる行為をしてしまうかもしれない。罪のゆえに、弱さのゆえに、あるいは以前の自分のその癖のゆえに。でも、それでもなおイエス様につながって生きようとするのであるならば、イエス様は何度でもね、立て直しをさせてくださいます。この時、イスカリオテユダは、ね、イエス様に口づけで裏切りました。イエス様からこの時、友よ、何のために来たのですか。この時でも、ね、意図的にユダが裏切った時でも、それでも、イエス様は友よと、ね、まだ あくまで立て直しを、ね、図ろうと、ね、ユダのために言いました。ね、もうこの時、普通の人であるならば、ユダの横面張り倒して、ね、お前裏切りに来たんだろう、ね、何もかも知ってるぞ、まあ、そういうことを普通の人なら、まあ、言うでしょうけど、でもイエス様はあくまで許しに富みたもう方です。ユダに立ち直ってほしかった。でも結局その後のユダの選択、ユダの、ね、意思決定、その彼自身の選択と意思決定により、彼自身は滅んでしまいました。生まれてこなかった方が良かったのです、ね、なぜ永遠にもうイエス様を裏切ったということで、その償いを受けなくてはなりません。今皆さんここで生きている、ね、今ここで自由に行動できます。でも、ね、人はみんなですね、いつか、ね、ビデオを見せられるんですね。自分がしたことのビデオを。そして、まあ、ビデオと言わずに、まあ、とにかく本当に、まあ、生きている時にあなたが自由に行動しているときに、あなたはこんなことした、あんなことをした、見せられて、あ、今この、こういうこと、悪いことをしたって言って、ね、そういう、ね、お仕置きをされる、そういうことが延々延々と続くんですね。だから、私たちは今、皆さん、今自由に活動できます。ね、今この礼拝で、本当にイエス様に賛美することを、イエス様にお祈りすることもできます。でも、礼拝中に、ね、大声出して礼拝を邪魔してみんなの、ね、みんなの邪魔をすることもできる。でも皆さん、それを自由意志をそういうことに使うんだったら、またお仕置きが待ってるんですね。そういうことしてはいけません。礼拝中に限りません、ね、仕事をするときでも、ね、家族と一緒にいるときでも、ね、家族とか兄弟姉妹とか、そういう人たちを、ね、わざと困らせようとして裏切ったりすること、ね、こういうことは後でお仕置きが待ってるんです。ですから皆さんはもう、ね、今何かできる、ね、そのできる行為をも、その自由が与えられてるんだったら、きちんと礼拝する、きちんとイエス様の喜ばれることをする、ね、祈るべき時にしっかりと祈って、賛美するべき時にしっかり賛美する、これを皆さんはするべきです。イスカリオテユダはこのようにして裏切りました。弟子たちもみんなイエス様を見捨ててしまいました。ただで、ユダの裏切りと弟子たちのその見捨て、それは全く違うんですね。弟子たちは弱さのゆえに、わざとでないけれども、でもこういうことをしてしまった。弟子たちは後で悔い改めました。ね、本当にもうしません。そういう思いで満ち溢れました。そしてそのことを実行しました。きちんとそうしたんですね。そしたら、ね、約束の聖霊がご褒美として与えられた。皆さんはどうか、しっかりとイエス様につながって、 ね、たとえ一回、二回、イエス様の喜ばれないことをしてしまうかもしれない。でもそれでも、イエス様に繋がって、イエス様をごめんなさいして、ね、そういうふうにしてイエス様に繋がって、行くならば、ご褒美と聖霊が与えられます。どうか皆さんは、ね、他の生き残った弟子たちのように、ね、ユダのようにではなく、あの聖霊が与えられて、大胆なイエス様を伝える人に作り変えられた弟子たちのように、皆さんは、しっかりとイエス様につながって、聖霊をいただいて、そしてイエス様の働き人として、全世界にイエス様を届けるものと祝福されていきますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。じゃあこれから皆さん一人一人がそれぞれお祈りしていきましょう。イエス様についていけるように、イエス様の喜ばれることをし続けて、そしてご褒美としての聖霊がいただけるように、今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。アーメン。主よ、あなたはあらかじめ祈っておられることを感謝いたします。弱い私たちのためにとれなし祈っておられることを感謝します。主、私たちは弱いです。自分がこれから裏切るかも裏切らないかも知らずに私たちは生きておりますが、でも本当にあなたについていきたいという、あなたを慕い求める、完全な愛ではないけれども、でもあなたを愛する、その私たちの弟子の心をあなたが汲み取って、そしてあらかじめ取りなし祈り立て直し聖霊に満たし、あなたの良き働き人として、あなたの弟子として、あなたの使徒として私たちをやがて整えてくださることを信じ感謝いたします。どうかあなたの働き人たちです。あなたが一人一人の人生のあらゆる困難、あらゆる誘惑、それに打ち勝つ、そしてたとえ一時的に負けてもそれでも立ち直る、その信仰をあなたが祈り、あなたが取りなし力を授け支えてくださいますように、どうかあなたが一人一人の歩みを祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。